バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャストトラッシュトーキングセオリーへようこそ。ダブドリ発行人の大柴です。そして相棒はこのお方、先週末は嬉しいスペイン初勝利おめでとうございます、ケンジヒルキ。
ありがとうございます。3連敗からの勝利でやっと勝てました。
いいね、どうでしょう。
まあちょっと後ほどまた SNS には上げますけど、勝った時の喜びの爆発のさせ方はやっぱちょっとスペイン人だなと思うようなところがありました、ね、元気だなと。まあ若いのもあるんですけど、チームが。なんかこう、スペインの3部って若干こう日本と違ってて、みんながみんな昇格をしたいとか、そういうわけではなくて、その昇格を本気で狙ってるチームとか、あとは別に、もうトップチームのための育成チームとか、まあ、うちとかはそうですけど、
はい。
またはその合わせ技だったりとか、なんか、トップチームと提携はしてるけれども、トップチームの近郊の街に、チームを、拠点を置いて、その街を盛り上げる役割を担ってるとか、まあ、そのハイブリッド型みたいな、いろいろあるから、やっぱ予算のかけ方とかもすごいまちまちで。なんかそういったところはなかなかこうコンスタントにパフォーマンスを発揮するのが難しいななんて思ったりはするけど、まあ何よりひとまずは一勝ということで、今日も実はこの後、バタバタ我々のこの収録が終わったらですね、4時間バスに乗って試合をして、で4時間かけて帰ってくるっていう。
え、日帰りなんですか？
いやもう当日ですよ、我がチーム
は。なかなかね、やっぱり若い子はそれを乗り越えていかなきゃいけないと。
そうそう、
トップチームに上がってこいと。
なんか結構面白いですよ、やっぱなんか選手たちがこう結構いいプレーしたし集中してくれたから、こう今日はあ、じゃあ、今週はちょっとお休みを1個増やしてあげようとかっていうと、こう上の方の重鎮クラブの昔からいる重鎮たちに、なんで、はい、休み若い子がいらないでしょみたいな。
コーチがなんかそのご褒美とかコミュニケーションとかそういう感覚でやってるけど、上の人たちはいらないと。
いらないでしょ、なんで休むの。練習しないよ。
なるほどね、うん、そういう立ち位置がね、分かりやすいですね、
うんうん、いろいろと。まああとはその日本のクラブと違っても大組織なんで、
はい、
そのやっぱ横やりが多いですね、良くも悪くも。
ああ、
その日本だともう別にオーナーがいて、
はい、
で球団社長がいて GM がいて、はい、ヘッドコーチがいるじゃないですか、
はい、いますね。
そのなんか他にこの育成組織とかその町のマーケティング部門みたいなやつがこうクラブがすごい長いから、
うん、
力がちょっと強めなんですよ。
おー、ほうほうほう。
だからで、あとはこのチーム間の選手のやり取り、やりくり移動だったりが日本とこう一緒じゃないから、
はい、
その辺のこの一貫したコミュニケーションっていうよりかはちゃんとこう周り横もコントロールする政治力とかがないと結構チームのマネジメント大変だなって思ってますけど、僕はアシスタントコーチだから関係ないと思いながら。
チームサイドはそういうなんかまあ横やりじゃないけど、そういう交渉的なのは誰が窓口なんですか、うん、ヘッドコーチがやってるんですか？
チームのコントロールは基本的にヘッドコーチですね。
おお、大変ですね。
うん、まあでも、うん、その代わりにその GM だったり、あとは育成担当のお偉いさんがいるんですけど、その一貫してもう9歳ぐらいから、20歳ぐらいまでは僕のテリトリーですみたいなおじさんがいるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ手伝ってはくれるんですけど、
うん、
ただね、手伝ってはくれるけど毎回意見が合致するとは限らないし、だから今週の日曜とかは実は、土曜日にホームゲームだったんですけど、
はい、
これめっちゃスペインっぽいんですけど、はい、土曜日にしかもプロリーグっすよ一応3部の、うん、土曜日にホームゲームだったんですけど、相手方の選手が もうキャリアを終えそうな選手が3人ぐらいいて、そいつらが公務員試験を受けるから、来れないと。日曜日にリスケしてくれっつって、なんかトラッシュトーキングセオリーの収録みたいなこと言い出して。
なるほど。で、
その、最初、うちのヘッドコーチは、いやふざけんなって言って、お前らの都合だろ、知らんわって言って、こっちだってトップチームに若い子引き抜かれたりなんだったりとかいろいろあるんだから知らねえよっつって、突っぱねたら、うん、その育成担当の昔から20年ぐらいいるおじさんが出てきて、
うん、
いやいや、あとこのチームはちょっと昔から結構よくしてくれてるから、ちょっとここは一個飲もうよ、みたいな。
じゃあ言うこと聞いたんですか、一日公務員試験のために。
そうです。
え、でもそれって、だ3部ってそんなにチケットとか値段は張らないもんなんですか？
ああ、もう、ぐずぐずっすよ。
ああ、じゃあ、お客さんも別に土曜が日曜に急にずれても問題ない
感じですか？うん、まあ、言うて100人、200人しかいないですからね。
ああ、そういうレベルなんですね。
ほぼほぼのチームが。
なるほど、なるほど。
こっちはもう、基本的には上のトップリーグの ACB がむっちゃ人入る。で、その下の、レブオロっていう、まあ、レブゴールドとかレブオロって言われる2部のチームは、
はい、
まあ、その、結構、一部経験したチームとか、
うん、
あとはもう、結構、なんていうの、新しいスポンサーがついて、ガチガチに上がりたいチーム以外は、
うん、
もう、うん、すっからかん。
わかりやすい。そうなんですね。
わかりやすい。あ、だからまあ、うん、NBA もそうじゃないですか。まあ、言うて G リーグとか全然人入んないじゃないですか。
はいはいはい。
うん。だからまあ、そんな感じですよ。まあ、でも G リーグの中でも、じゃあ、例えばメキシコシティとか、
うん、
テキサスの端っこにあるチームとかは、もうこう、割と街が頑張ってるから、人は入るけど、まあ、特殊な例だよね、みたいな。そういうのに似てるかな。
うん、なるほどね。
うん、
はい。
はい、という感じです。
というわけで、これからね、移動が入るということで、本日は、まあ、50分1本勝負ぐらいですかね。で、
すみません
しようと思います。
まあ、これもそもそも僕らのサマータイムを。
サマータイムがあった事件ね、たった今発生しましたけど、あれでもまあ、あるあるっすよね、こういうことやってるとね。サマータイム、日本ないからね。
なんか、また俺、やっちまったと思って、まあ、結果的にやっちまったなんだけど、マジで申し訳ないと思って。
いやいやいや。
大城さんが。
試合前っていうのは、そうそう、試合前っていうのは聞いてたから、めちゃくちゃ大変な、既読になったけど、一向に、このズームに入ってこないから、なんか、ひるきさんのチームが大変なことになってるかもしれないと思いながら、待ってました。ところがサマータイムで1時間ずれたというだけの話だった
という。普通にシリアル食ってた。
学習ですね。来年の今頃はこれがないようにしましょう。
そうですね。はい。
忘れてそう。はい、ね。というわけで、そんな50分一本勝負なんですけど、うん、先にダダダッとお知らせでございます。株式会社ダブドリ。好評発売中、うん、ザライズ偉大さの追求若き日のコービー・ブライアントなんですが、スポナビさんにて、抜粋記事が掲載中でございます。興味ある方、ね、まだご検討中という方は、ぜひ、スポナビさんで抜粋記事読んでいただければと思います。今週はですね、高校時代、もうすでにリップ・ハミルトンと、戦ってるということで、うん、その試合の話なんかが上がる予定です、うん。ね。
なるほど。
リップ・ハミルトンといえば、コービーとね、ファイナルでやって、
1
シリーズ勝ちましたからね。
うん、そうですね。
高校時代はどうだったのかね。気になる方、うん、ぜひ読んでください。そして、10月27日、無事、W18 発売されました。最近ね、本当、ビレバンさんが置いてくれるんですよ。
うん。秋田だけじゃなくて。
秋田だけじゃなく、秋田大パ店を皮切りに、じわじわと全国のビレバンさんでもね、うん、お取り扱い増えてますんで、リアル書店さん含むビレバンさんをね、いいですね、ぜひ覗いていただければと思います。
うん、はい。
はい、そして最後ですが、バスケットカウントさんにて2週連続で私が書いたコラム記事が掲載中ですと言ってもですね、いただいたお題がワールドカップでバスケットボールに興味を持った層を NBA に誘導するという PR 記事なんですね。
なるほど、うんうん、
で、縛りとして渡辺雄太ネタで1本、八村塁ネタで1本というね、縛りがあって、先週、まあ、渡辺雄太選手の記事が公開されたんですけど、昨日かな、八村選手の方も記事も公開されましたので、ぜひね、バスケットカウントさん、読んでいただければと思います。まあ
うん、
ちょっと渡辺選手はすぐね、思いついたんですよ、コラムの筋が。だけど、
うんうん、
八村選手ってやっぱワールドカップ出てなかったんで、ワールドカップでバスケに興味を持った層へを NBA に引き込むのに、八村選手はどうやって絡ませればいいんだというね、
出てない人をね。
出てない人を頭を悩ませまくったコラムになってるんで、でもね、これだから要は NBA 見てない人向けだから、僕、あのね、YouTube でとか、他のポッドキャストで NBA についての方がよく喋ってますけど、何せ、うん、トラッシュトーキングセオリーリスナーの方々は、このターゲット層にいらっしゃいますので、ね、ぜひカウントさんね、うん、まず読んでいただければと思います。
はい。
はい。というわけで、今週のニュースです。さささっといきましょう。うん、まずは、怪我ですね。北海道の綿貫選手、左膝軟骨損傷ということで、遠征帯同せず復帰時期は未定ということです。うん、ベテランですからね。なかなか大変ですよね。
うん。
治り遅、あ、でもあれか、ひるきさん、そんなに怪我少なかったって言ってましたね。
僕は全然怪我なかったですね。
すごいな。
まあ、ラッキーでしたね。まあ、プレタイムもね、そこまでスーパースターの子たちと比べると、出たり出なかったりのシーズンも多かったんで。
外国籍とあれだけでもね、出たら体をバチバチと。ぶつけ合って、まあでもあれか、飛び込んだりする方が怪我あるんですかね、バスケは。
そうか、まあ、ペリメーターの方が多いイメージありますね。
そうですよね、うん。
ビッグマンの方が、普段の蓄積の痛みは多いイメージありますけど、体が大きいから、じわじわ系の、なんか常に痛いみたいな、腰とか膝悪いみた
い
な。
はいはいはいはい。
でもガードの子たちの方が瞬発的な、なんかもう膝、がありえない方向に曲がっちゃうとか、
確かに。
印象。
はい。お、ちょっと途切れましたね。
これ
は、
うん、
あ、お、戻ってきた。すいません。
はい。
ちょっと途中途切れてまして。
はい。
ペリメーターの子たちの方が瞬発的な怪我が多い。
うん。そんなイメージはありますね。
うん。うん、はい。続いてもでもね、今週ね、ペリメーターの選手は少ないんですね。あ、うん、違う、嘘だ。綿貫選手がペリメーターだ。続いて、ブロックモーターの選手。
うん、
シガレックスが、足首捻挫。こちらただ、全治3週間で戻れるということだったので、うん、まあまあまあ、不幸中の幸い。そして、
はい、
こちら、ペリメーターもやります。中もやります。仙台、ラショーン・トーマス選手。
うん、
右ハム、肉離れ、全治未定と。うんということでございます。うん、開幕からね、なかなか厳しいですけど、意外とでも仙台ね、後ほど順位表やりますけど、ラショーン・トーマスに頼ってたところがなくなって、意外とボール回ってますからね。
うんうんうん、うん、うん。
面白いこともあると。はい。はい、いう感じです。契約周りですね、田中力選手、特別指定選手で横浜ビーコルセアーズ加入ということで。
うん、お帰りなさい。
お帰りなさいませ。これは良かったですね。
うん、うん、まあなんかちょっとシンプルにアメリカが合ってなかったかもしれないですね。その才能とかはやっぱ僕らはね、彼らが中学生ぐらいの時から知ってるし、
うん、そうですね。
多分日本のみんなが応援してた選手の一人だとは思うんだけれども、
はい。
うん、ただ、ね、どうしても合う合わないってありますからね。
まあそうですよね。
うん、だからその帰ってくるアメリカの大学であんまりこうね、自分の思うような状態じゃなくても帰ってくる場所があるっていうのはなんか日本のバスケット市場がこう育ったなって感じはしていいですよね。
確かに。
うん。
そうっすよね。
うん。
一方通行だった時代もあったわけですからね。
そうですね、もう行ったら行きっぱなしとか、うん、まあもう行ったらそこで評価が全てになっちゃって帰ってこれないとか、うん、まあその逆もしっかりですね。アメリカに行こうと思ったけどもう一年日本で準備しようとしてて、うん、でもなんかそれがね思うような評価じゃなくてとかっていう逆のパターンもありえるしね、
うん、ああそうですね、
うん、
確かに、
はい、
いい時代になりましたね、
うん、うん、
はい。そして、富山ですね、ブバ選手が負傷離脱中ということで、うん、東京ユナイテッドでプレーしてましたアンジェロ・チョル選手と新規選手契約締結ということで、うん、去年東京ユナイテッドなんですか、チョル選手は。
そうですね、結構ハードワーク系のビッグマンですね。
なるほど、
うん、性格は素晴らしいですよ。日本がね大好きでね、ちょっと、ああ、うろ覚えで申し訳ないんだけどね、
うん。
おそらくパートナーの方も日本人なんじゃないかなって思って。
ああ、そうなんですね。
うん、違ったら申し訳ないから、ちょっとあんま適当なこと言えないけど。
今ね、ざわついてるかもしれないですけどね。え、聞かんのっつって。
まあでも、まだそれには早いかな、日本、
うん。
そんなに長くいる選手じゃないから。
え、あれって、長さ必要なんでしたっけ、あの、
うん、
奥さんが。
まあ、最短でも5年はいるっすね。
あ、そうなんだ。もう日本人と結婚試合をしてようが関係ないですよね、うん、その辺はね。
まあ、
厳しいって言いますもんね、なんか日本国籍取るのって本当。
圧倒的な政治力があれば、スコーンっていけるかもしれないですけど。
なるほど、なるほど。
うん、でも普通にやったらやっぱ5年、うん、は10年かかるっすね。
うん、なるほど。
うん、
スポーツ選手の10年は長いな、
はい、うん、そうですね、
はい、はい、ということで、試合の結果&順位表いつも発表しているんですが、うん、先週1周スキップしたじゃないですか、その結果ですね、はいはい、第3節から第5節までなんと3節5試合消化されているということで、うん、ちょっとこのね全部の試合の結果を私が発表しててもくどいと思いますので、うん、順位表を中心に喋りたいんですが、ただ一応、ね、はい、取材に行った試合とかはね触れようかなと思います、まず第3節ですが、船橋アリーナで仙台対千葉のゲーム1を見てきまして、仙台推しの大柴としては嬉しい今シーズン初勝利を現場で見ることができました。
うん、これはびっくりしましたね。
びっくりしましたね。ただね、仙台推しの私もちょっとこれは千葉かわいそうだなと思うというのが、あの平日に東アジアスーパーリーグで台湾遠征、遠征して戻ってきてすぐ試合で、ムーニー選手、ステフェンズ選手休み、原選手も復帰前ということで、うん、さらにね、まあ、おそらく出てた選手たちもなかなかコンディション良くなかっただろうなという状況での試合ということで、
うんうんうん、
まあ、仙台が8勝利をつかめたかなという感じです、うん、そんな中でもね、さすがだったのが富樫選手でしたね。もう要は攻めてないわけですよね、千葉からしたら。ムーニーが
ステフェンズ
で、でマッツ選手はまあフィニッシャーとしては優秀だけど、なんか何かをクリエイトするわけじゃないので、
なるほど、
もうあっからさまに富樫選手で来るっていうのがもう仙台が全然分かってるのに23点記録してるということで、うん、まあさすが日本代表キャプテンあっぱれっていう感じでしたね。
あっぱれ、うん、
あで一方仙台はですね、まあ、今シーズンからトランジション主体のオフェンスに変更してなかなか結果が出せずにいたんですけど、まあ、だんだんと形が見えてきたかなという手応えのある試合でございました、うん、ね、キーマンが阿部亮こと阿部選手。
おなるほど。
この千葉の試合も12点8アシスト4リバウンド大活躍、うん、
大活躍ですね。
だいたいあれなんですよね、仙台って低いからだいたいなんか自分たちよりでかい相手とやるんですけど、
うん、
急にこの日の千葉は低いわけですよ。いつもやるでかい相手と違って、
うん、うん、
アイラとマッツしかいないから中が、
うん、
なのに本当ね、阿部選手いつもやってるかのようになんか裏へロブパスみたいなのバシバシアシストして、まあ、取れるっしょぐらいのね投げるんですけど、取れるんですよ、
ね、取れるっしょぐらいのやつを、
はい、
うん、
いや、だから、すごい、その試合の中で普段やってない戦い方でもできる、なんか、まあ、これがバスケット IQ なのか分かりませんけど、センスなのか分かりませんが、そういうところがね、阿部選手すごいなと思いました。で、一応阿部選手にね、試合後話を聞いたんですけど、開幕から4試合、ターンオーバーは多すぎたんで、ちょっともうオフェンスの終わり方に集中しようみたいな話をしたそうで、まあ、この日もね、決して少なくなかったんですけど、千葉の17よりは下回る。ターンオーバー14で済んだというような格好ですね。まあ、ターンオーバーもね、数もあれですけど、ライブターンオーバー、ターンオーバーかどうかとかもね、まあ、重要ですからね、そこら辺の終わり
そうです
方
ね。
の質がね、大切だというお話でした。そして、取材後に廊下であの DJ セフェンズ行ったんで、おいと思って、グリズリーズの時見てたよっつって声かけたんですけど、結構気さくでしたね。おお、そうなんだ。お前どこ住んでんの？東京？おお、じゃあまだまだ俺がプレイでできるとこ見れんじゃん。はっはっは、みたいな感じで、かなりなんか ああ、いいやつだなっていう印象を受けたんで、早くね、DJ セブンズのダンクを生でまたもう一回見に、船橋に行こうかなと考えております。はい。そして、同じく第3節。こちら、もしコメントあればでいいんですけど、横浜琉球のゲーム2が本来のピックアップゲーム予定だったんですね。スキップになっちゃいましたけど。88対70で琉球が勝利した試合ですね。なん
なん
か、
か、ワンサイドゲーム、どっちもワンサイドゲームで、どっちかは競ってくれよって思いながらも、
確か
た
に。
だ、コー・フィリピン選手が抜けたりとか、した影響がもうちょっと琉球はあるのかなと思ったけど、岸本選手が今年、さらに存在感を出してる印象は僕の中ですごく強かったですね。
なるほど、なるほど。この試合、今村選手も良かったですしね。
そうですね。
まあ、あとはなんかやっぱり、琉球は特になんかミスマッチつくのうまいですね。ユトフ選手の位置、みんなしっかり把握して当ててましたよね、ポストに。
勝ち癖というか、選手たちも勝っていく中で成長してるんでしょうかね。
そうですよね。まあ、あとちょっと心配だったのはね、スコット選手、スタッツが良くないのは見てましたけど、元気なかった
まあ、彼は大丈夫でしょう。戻ってくると思い
で
ます。
すね。戻って
なん
くる
か、
と思う。
元気な、
そう
感
です
じに。
ね。ちょっとフルパワーをまた見たいですね。はい。続いて、第4節は、アルバルク対秋田のゲーム1じゃねえか。これあれだ、水曜の節だ。1試合、ゲームはもうクソもなく1試合のアルバルク対秋田に行ってきたんですが、前半かなり秋田のディフェンスが機能してて、今季僕アルバルク結構行ってるんですけど、ウィング陣があんなに苦戦するの初めて見たなっていう感じで、すごいね、秋田は好印象だったんですよ。で、後半はまあ、あんまり機能、だから前半機能してなかったんで、後半はもうちょっとあからさまにスイッチとか狙って、ロスターのところミスマッチとか攻めたりすんのかなーって、なんとなくぼーっと思いながら後半を迎えたんですが、むしろ、ウィング陣というか、まあ、特に安藤シュート選手に連発で打たせまくってこじ開けるみたいな戦い方をして勝ってましたね。やっぱ試合後聞いたんですけど、なんか結局そこのスペーシングできないと、スペース広げられないと点入んないからみたいな話をしていました、されていました、アドマイティスヘッドコーチ。はい、一方、秋田は赤穂選手がすごかったですね。レオナルド・メインデルっていうペリメーターの外国籍選手、新加入、まあ、結構いい選手なんですけど、そこをディフェンスするだけでも、まあ、大変なミッションだと思うんですけど、結構オフェンスも乗ってて、なんか2クォーターの終わりから3クォーターの頭ぐらいは、もう ATO も BOB も全部赤穂選手みたいな時間帯があって。そのうちね、ちょっとサイズですし、魅力的でしたね。なんか大化けする可能性もあるんじゃないかというね、なんか予感が感じられましたね。で、その後、試合後に橋本選手に話を聞いたんですけど、橋本選手、今季新加入じゃないですか。まだ、どこからどの範囲まで味方がシュートを打てるかね、まだ把握できてないんですよって話してて。だから、サイズ選手のポップのタイミングとかがようやくね、掴んできたんですよ、みたいな話して。いや、その状態でこのアルバルクのアホみたいな強さなのかと思って。 こっからさらに良くなると言っている怖いアルバルクのお話でございました。はい。ということで、今週は金曜にアルバルク対渋谷を見に行く予定にしています。ということで、順位表ですね。
はい、
B1、東地区、アルバルク東京1位、8勝1敗、2位、宇都宮ブレックス、7勝2敗、
うん、
3位、千葉ジェッツ、5勝4敗、そして4位、仙台エイティナイナーズ、4勝5敗、
うん、
5位、群馬クレインサンダーズ、4勝5敗、6位、秋田ノーザンハピネッツ、2勝7敗、レバンガ北海道、1勝8敗、茨城ロボッツ、0勝9敗と続いています。はい、ひるきさんの優勝候補、
はい、
千葉ジェッツが苦しい立ち上がりですね、うん。
そうですね、それとは逆に、東京が今年はちょっと微妙じゃないかって言ったら、もう、すこぶる強いですね。
いや、外国籍、ちょっと異常な、当て方です。当て方っていうのか分かんないけど、レベルがすさまじいですね。ちょっとサイズ選手が3番手って、ちょっと、この今の B リーグの感じ考えると、なかなかのことですよね。他だったら絶対、もうちょっと序列高いもんなっていう。
そうですね。
はい、
いやなかなかいいですね。まあ、ただ、まだ10試合なんで、ここからいろいろと変わってくるでしょうし。
そうですよね。
仙台も今のペースをキープできるのかとか、群馬がここから上がってくるのか、まあ、もちろん千葉をがこのままでは終わらないと思ってる方も多いでしょうし。
そうですね。
うん。
まあ、でも千葉ジェッツも琉球、まあ、琉球はでも2敗ですね、メンバー。ね、状況を考えてやっぱりあれっすよ、ほんとちょっと東アジアスーパーリーグを続けるんであれば、ちょっと選手ロスター増やさないときつそうな感じはありますね。
か、まあ選手のもっと移動だったりとか、その、移動っていうのはそのロスターの移動、うん、例えば今週とか1ヶ月間この選手契約しますとか。
ああ、はいはいはいはい、その柔軟性をね。
もうちょっとないときついかもしれないですね。
うん、ですね、はい。はい。そして中地区、これは1位、3位ネオフェニックス、8勝1敗。いや、結構、この番組、割とね、古巣ということもあって、こう、3円に好意的な番組だと私は思ってるんですけど、ついに来ましたね、うん、ロケットスタート3円。
いや、来ましたね。僕はもう1年後かなと思ったんですけど、いいですね、スタートは。
いいですね。はい、
なんで、去年も、一番最初のスタートだけは良かった気がするんですよ、3円は。多分、3連勝か4連勝ぐらいして。
はいはい。で、怪我がポコポコっと
発生して、
ダラダラっと落ちちゃった感じですね、去年は。
そう。なんで、まあ、そうならないように。
うん、
願ってます。
フルス頑張ってください、はい。そして2位ニック・ファジカス、ラストイヤー、うん、川崎ブレイブサンダース7勝2敗、
うん、はい、
3位、はい、どうぞ。
あ、どうぞどうぞ。
あ、いや全然今3位シーホース三河って言ってただけなんですけど、
ああの相槌打ったのもやっぱこれね、時差が
時差がね
時差が
はい、3位がシーホース三河、立て直してきてますね、うん、5勝4敗、
うん、
4位ファイティングイーグルス名古屋5勝4敗、
うんうん、
そして5位横浜ビーコル2連勝スタートだったのかな、うん、そこからちょっと負けが若干込み始めていますが4勝5敗、うん、そして6位ちょっとねなかなかうまくいってません、3、6から渋谷2勝7敗、
うん
うん、2勝7敗でさらに今週末アルバルクっていうのはなんかタイミング的にはちょっと痛い感じはありますけど、うん、で7位が新州ブレイブウォリアーズ2勝7敗、8位富山グラウジーズ0勝9敗と、まあやっぱりなかなか難しいんすかね、あれだけのメンバーが揃ってもそう簡単にはいかなくなっているという、リーグのレベルが上がっているということなんですかね。
そうなんですかね。なんか、うん、まあ、怪我も別にそんな。
あ、まあ、マカドゥ選手とかね。
うん。
かもしれないですね。
ただ、まあ、このチームだって、マカドゥ選手はね、3番手 ぐらいにはなるのかな。その方が、その方が健康的な戦略な感じはするけど。
そうですね。うん。確かに。
うん。もうやっぱ、まだじゃあ、ルカのバスケットは浸透してないのかもしれない、
ね。リズムが浸透してないのかもしれないですね。ちょっとその辺、金曜に見に行っていきたいと思います。
お、いいですね。金曜は相手はどこですか？
相手方がアルバルクなんですよ。
ああ、言ってましたね。
アルバルクサンロッカーズなんで、なんかまあ、こう、ファンとしては、アルバルクファンは嬉しいでしょうね。ルカが
帰って、どちらの
本ですか？田中選手見て。それがですね、立川なんですよ。立川たち、うん。なんでこのカード立川なんだっていうね、そのツッコミはありますけど、まあ、しょうがないですね。いよいよ取れなかったんでしょう。はい。
うん、
こういう取りこぼしが新アリーナできるとなくなりますからね。
そうですね。
このカード3000回っていう話ですもんね、うんうんうん。やっぱりね、ちょっと申し訳ないけど。
そうですね。うんう
ん、はい、続いて、西地区です。
うん、
1位、大阪エベッサ、8勝1敗、
うん。
すいません、見くびってました。そして2位、長崎ベルカ7勝2敗っていうか7勝2敗が続いてます。うん、名古屋、ダイヤモンドドルフィンズ、島根、スサノーマジック、琉球、ゴールデンキングス、この辺まで7勝2敗。そして、6位、佐賀バルーナーズがだんだんと勝ち星増やしてきました。4勝5敗。7位、広島ドラゴンフライズ3勝6敗。8位、意外とね、去年結構多く、すごいじゃんってなって、あれさらに補強したぞってちょっとオフに話題になった京都ハンナリーズがまさかの1勝8敗ということで、
うん、
なかなかまだね、まあ、9試合しかやってないんでこういう振れ幅みたいなのあるかもしれないですけど、予想外のチームも出てきてます ね、
うんうん、そう
ですね。気になってるのあります？スペインからひるきさんが。
いや、大阪は気になるんで見たいですよね、そのうち。
お、見ましょう。
うん、なんで大阪が勝つんっていう、その、いや、失礼極まりない感想なんだけど。
まあ。
でも、まあ、シーズンが始まる前に多分大阪がじゃあ10試合終わって1位にいるっていうのは、
うん、
なかなかみんな予想してなかっただろうから。
うん。ですよね。
はい。
まあ、とりあえず、まあ、カロイヤロ選手はなかなかの実力者っていう話は聞いてますね。
またニュービルみたいにちょっとチート系の選手を引き当てて3年ぐらいで3年ぐらいでぶち抜かれるんですかね、どっかに。
いや、でもこれ今のペースだとなかなかねすごいですからね。どっかで大阪が本腰入れて優勝するかもしれませんね、
うん、
はい、
はい。
そして B2 ですね。東1位、アルティーリ千葉、8勝1敗。うん、2位、越谷アルファーズ、6勝3敗。3位、青森ワッツ、6勝3敗。うん、4位、山形ワイバンズ、5勝4敗。5位、福島ファイヤーボンズ、2勝7敗。6位、岩手ビッグブルース、1勝8敗。うん、7位、新潟 RBXBB、1勝8敗。そして、うん、西地区、ライジングゼファー、福岡、8勝1敗。2位、神戸ストックス7勝2敗、うん、3位、ベルテックス静岡6勝3敗、うん、4位、熊本ボルターズ6勝3敗、5位、シガレイクス4勝5敗、6位、愛媛オレンジバイキングス3勝6敗で、7位、バンビシャスなら0勝9敗となっています。
うん、うん、まあ、青森の躍進が目覚ましいですね、
はい。青森なんかすごいっすよね。直前でだって、久武選手がいなくなるというね、うん、ハプニングがあったにもかかわらず、ジョーダン・ハミルトン選手、普通に稼働してます、ね、
うん。すごいわ。
すごいっすよね。
うん。なんで、ここでちょっとまあ、意外だなって思わせるのは、おそらく、シガーがちょっと落ち込んでるかなっていうのと、
うん、
まあ、あとは新潟でしょうね。
新潟そうっすよね。
地獄ですね。
この位置はきついっすよね。去年 B1 だったことを考えたらね。
いやー、なかなか SNS でもバリ増言が飛び交ってますからね。
あ、そうっすか。まあそうでしょうね。ファンからしたら何やってんだっていうちょっと叱咤激励的なのが入るでしょうね。
頑張ってほしいですね。
ですね。
はい。
というわけで最後、B3 でございます。うん、1位、鹿児島レブナイズ6勝2敗。2位、福井ブローインズ6勝2敗。うん、3位、東京ユナイテッド6勝2敗。4位、立川ダイス6勝2敗。うん、5位、徳島ガンバローズ5勝3敗。6位、横浜エクセンス5勝3敗。7位、トヨタ合成スコーピオンズ5勝3敗。埼玉ブロンコス5勝3敗。東京八王子5勝3敗。以下、5割を切って、5割以下ですね。香川、うん、アスフレなどが5割でございます。
うん。
いやー、B3 も結構予想外ですね。
そうですね。まあ、ただ B3 の場合は、うん、これは帳尻が合ってくると思います。
ああ、そうですか。なるほど。
うん。多分僕が予想したやつに近づいてはいく気はします。あ、まあ、岡山がちょっと、うん、まあ、どうなんですかね。なかなか苦しんでて、ここから持ち直すのが、そうっすけど、香川とかは間違いなく上がってくるかなとは思いますね。うん。
エクセレンスも。なんでね。ねえ。
そう。立川は間違いなくこのペースは続かないと思います。
そうなんですね。
うん、なんかもう立川の人からしたら悪口みたいに聞こえるかもしれないけど。よくなかったんだもん、だって。全然、全然よくない。もう生で見てあんだけ悪かったら絶対シーズン勝てないと思ってるから。
はいはいはい、そうだね。プレイオフですもんね。行きましたもん。プレイオフじゃない、プレシーズン行きましたもんね。
ああ、そうです、そうです。
というわけで、まあまあまあ、
はい、
一喜一憂ね、
うん。
最初の2、3週でするというのも悪くないということで。
いやいや、楽しいですよ。
はい、楽しいですね。はい。また来週以降も、順位表は毎週ね、発表していこうと思います。というわけで、
はい、
今シーズン初のピックアップゲームですが、ささっといきましょう。はい、時間がね、なくなってきちゃったんで、今週は10月29日にドルフィンズアリーナで行われました B1 第5節、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ対宇都宮ブレックスのゲーム2を取り上げます。試合前半はね、一進一退の接戦で、まあ、名古屋はお家芸のトランジションと3が決まると。で、うん、宇都宮の方はオフェンスリバウンドがさえ渡って、セカンドチャンスポイントが多かったという前半からの、第3クォーターがすごい波のあるクォーターで、まずね、8-0 のランで宇都宮がおっとなるんですけど、なんと、ジョシュア・スミスが大活躍して、
うん、
名古屋逆襲のきっかけとなり、第3クォーターを終えて59対50、名古屋リードで、第4クォーターを迎えます。ただ、第4クォーターになると、宇都宮は結構ディフェンスを締め直して、リズムを取り返します。スミスにもね、トリプルチームも辞さないような。対策を取りまして、最後はニュービル、比江島、2枚看板がしっかり仕事をして逆転と、70対67で宇都宮が勝利しました。個人成績、勝った宇都宮 DJ ニュービル24点、6リバウンド2スティール、比江島誠16点、ギャビン・エドワーズ14点、8リバウンド2ブロック、アイザック・フォトゥ10点、6リバウンド、負けた名古屋はティム・ソアレス14点、斉藤匠12点、須田雄太郎11点、うん、ロバート・フランクス10点、7リバウンドでした。いかがでしたでしょうか、ひるきさん。
試合としてはすごい見応えがある試合ではありましたね。両チームのやりたいことが結構はっきりしてて、うん、で、ターンオーバーも少なかったですし、両チーム。うん、そこはなんか見ててすごく、あ、いい試合、締まったゲームだな、なんていうふうには思ってはいましたが、まあ、宇都宮が結構やっぱフィジカルを前面に、まあディフェンスだったりリバウンドの部分でかなり強調してたようには思うんですよね。うん、
はい。
で、それがこう、35分間は、そこに対して物おじせずに、
うん、
名古屋が戦ってたイメージ。
なるほど。
ただ最後の5分間で割とこう、うん、じゃあレフリーにフォーカスしてしまったりとか、
はいはいはい、
そのフィジカルに来られてるのだったりリバウンドを取られてる部分に関して嫌がってしまったがゆえに、うん、ちょっと、なんて言うんだろうな、ひるんだじゃないけれども、
うん、
ちょっとこう後ろ足を踏んでしまったという、
なるほどね。
印象はすごく持ってはいたかなとは思います。まあでもとはいえ、このゲームはもう完全にニュービルです。もうニュービルがすごすぎる。 4クォーター、3クォーターを9点差で折り返したりとか、まあ、4クォーターに入っても11点差ついたりとかってありましたけど、うん、
はい、
3ピリが終わる間際にニュービル選手が3を入れたりして9点差にしたりとか、
うん、
あとはもうその4クォーターもほぼほぼ1人でひっくり返したニュービルだったりとか、うん、結構そこが、名古屋はね、シュートを、はいいシュート作れてたんですよ、4クォーターは、
うん、
かなり、ただ、ね、スミスがダンク落としたりとか、レイパークスジュニアが普段だったら決めてるだろうなというショートジャンパーを落としたりとか、
はい、
斉藤匠選手もスリーポイントオープン、まあ斉藤匠選手であれば問題なく決めれるオープンのショットを落としてしまったりとか、まあね、勝負は時の運とはよく言ったものではあるけれども、
そこら辺が入ってればという、うん、
そうですね。なんで、名古屋もすごくいい、もうちょっと我慢強くなってほしいなとは思うけれども、名古屋も僕の思ってたよりは数倍いいバスケットをしてるなという印象もありましたね。ただ、宇都宮に関して言うと、多分というか、結構シュートが入ってなくて、この、強さなんで、
はい、
結構今年はいいですね。多分。で、これ、ここから良くなっていくような印象はあるんで、まだまだ、ギャビン選手も、もうちょっと役割を限定すると、もっともっと、いい活躍をできるでしょうし。
うん。
これはなかなか、宇都宮が楽しみですね、僕は。
優勝候補と、宇都宮はね、もう挙げてましたからね、優勝候補と。
そうですね。
はい。
ありがとうございます。そんな印象でございました。
なんか個人的にはちょっと若干あれ気になっちゃいましたね。名古屋の外国籍3人が揃ってあんまりペリメーターのディフェンスが できないというか、割とこう簡単に抜かれるように見えて、一人はちょっとこう足、ディフェンスの足ある選手いないときつそうやなっていうように、
その相手のペリメーターのキーマンをもうちょっとコントロールするという意味で、
そうですね、ちょっとスイッチしたらすぐやられるみたいなのがちょっと第4クォーター目立った気がしたので、
なるほど、
オフェンスはいいんですけどね、ソアレス選手とかフランクス選手とかレンジ、ソアレス選手はレンジあるし、フランクス選手はね、いろいろできるし、オフェンスはいいと思うんだけど、もうちょいディフェンスできそうでできないっていう印象でした、この試合は。
プレーオフになるとそういうのは結構露骨に狙われますからね、もしかしたら、
そうですよね、
今その課題を取り組んでもいいのかもしれないですね。
ですね、はい。というわけで、駆け足なピックアップゲームでしたが、来週どうします？
来週どうします？
来週はやれる時間はあります、ちなみに。
あ、いけると思います。
そっか、だからアルバルク渋谷でもいいっすよ。セルかわかんないけど、最近の調子だと。
それにしましょうよ。どうせ、だって、はい、発行人が見に行くんですから。
ありがとうございます。じゃあ、金曜日の方で。いつもは点差が、あまりにも違ったらちょっと相談で。
いや、もう金曜日にしましょう。
あ、いいっすか。じゃあ、11月3日金曜日の東京対渋谷で、取材も誰かね、話が聞ければ聞いていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも、ご覧になってからね、当番組をお聞きいただければと思います。ということで、この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様は X でご連絡ください。そして、聞いてくださっている皆様、ご意見、ご感想は X でハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリー、すべてアルファベットです。で、お願いします。ということで、参りましょう。
駆け足。参りましょう。
ハッチさん、いつも配信ありがとうございます。さて、先週は水曜開催もあり、土日、水、土日と文字にしてみると、やっぱり激しい日程となっています。これが海外に行ってまで続くと、続く千葉と沖縄の苦労たるや心中をお察しします。スペインでは、わあ、日程きついなーってなるのはどの程度になるのでしょうか。
まあ、中日が入るのは問題ないですけど、バックトゥーバック、だから金、土とか、土、日とか。それが結構きついなーって印象はありますね。こっちはないんで、それが。確か選手の まあ、その選手のキャリアのことだったり、その寿命のことを考えて。
なるほど。
そう。なんで、まあ、移動はでも言って、韓国、フィリピン、台湾、ね、言って別にそんな、全部3時間圏内とかでしょう。あ、フィリピンがちょっと4時間ぐらいかかるか。
あ、でもそん
で
なも
も
んです
まあ、
ね、フィリピンって。行ったことないけど。
全然、真っ黒になってませんでした？どっかで。
あれはね、もっと遠いです。タイ。
ああ、あれタイか。
あ、タイです。タイは結構かかります、時間。
まあ、なんで別に、そんな、どうなんですかね。まあ、飛行機、そうな。まあ、レギュラーシーズンがやっぱ多い感じはしますね、僕の中では。
そうですよね。あれっ
ここ
て
までやんな
ユ
く
ーロ
てもいいか
の、
なと。
あ、そうね。それこそバレンシアとかトップチームは、ユーロリーグやって国内リーグもやってるじゃないですか。
だい
あ
たい
れっ
週3
て、
戦ですね。
だいたい参戦？そんなあるんだ。
2、3戦ですね。まあ今の時期はっすね。
へえ。じゃあ結構きついはきついですよね。
きつそうっすね。きつそうだけども、なんかそういう生活ですね。結構まあユーロリーグぐらいになるとみんなスターなんで。なんか、それに順応してるというか。まあ、あと、バレンシアの場合はチャーターなんで、飛行機が。
ああ、かっけえ。いいっすね。
そう、うちのチームは、金満チームなんで。
そうなんだ。いいスポ
そう
ン
で
サー
す。
が ついてるわけですね。
日本で言うところのどこかっていうのはちょっと難しいけど、スペインで多分1、2を争うスーパーの、メルカドーラっていう大きい、スーパーチェーンがあるんですけど、スーパーマーケットの。そこのオーナーがうちのオーナーなんで。
あ、なるほど。じゃあ、日本で言うとコンビニでセブンイレブンみたいなのをやってるみたいなぐらいのノリなんですか？
に近いっすね。だからなんか沖縄、琉球にファミリーマートが全コミットしたら、こうなるかもしれないですね。
なるほどね。チャーター便でね。
そ
確
うっ
か
す。
に。
だから今度、まあでも一応チャーター便もなんか、そんなにこう足が出ないようにしてるんだろうなっていう工夫がこの間見られて、今度ミラノと、アルマーニがスポンサーしてるミラノのチームがあるんですけど、イタリアに。で、ミランとの試合のチャーター便に、お客さん、だからまあコアなファンも多分10万ぐらいで詰め込んで、チケットとミラン観光セットみたいなのつけて、
マジっすか。それ超嬉しいですよね。ファンからしたら当たり
まあ、
が。
でも多分選手には多分一切話させてくれないと思うんですけどね。
ああ、そんなもん
だから
だ。
多分お客さん先に乗せて、後から選手はもうチャーター便に、まあ、よくミュージックビデオとかである、もう飛行機に車横付けして、で飛行機乗って、で降りるときは多分選手が先に降りて、
なるほどね。さ
で、
す
フ
が
ァン
に
は後
ね。
から。多分喋らせたりとかそういうのはないと思う。けど、まあ、なんか、まあ、気質も性格もあるんでしょうけど、スペインの人たち、なんか気取ってないっすね、あんまり選手たちが。
ああ、そうですか。へ
特にヨーロッパ系の人たちはあんまり気取ってないっすね。アメリカ人になるとたまにちょっと、まあ、調子こいてるやつがいるんですけど。
なるほど。
なんか、だから、カフェが僕らの練習施設で併設されてるんですよ。で、そこで例えばコーチがミーティングしたりとか、育成の選手たちがもうそこでご飯、ただで食べれるようになってたりとか、まあもちろん育成のそのプロになりそうな指定されたやつらだけなんですけど、もう QR コードみたいなのピッてやったらそいつらお飯が出てくるみたいな。
すげえ。なるほどね。
で、あとはスクールで子供とかがこうスクールやってる間に親御さんがそこで、暇つぶしたり、あとはそのなんか兄弟いるんだったらそこの兄弟に宿題教えたりとか、なんかすごいいい、こう活用の仕方ができてるんですけど、施設自体が。お金も儲かるし、それで。
なるほどね。
で、そこに普通に、トップのヘッドコーチとか、 GM とかが普通に座っててコーヒー飲んでたりとかするから、で、一般の人とかに話しかけられても、おお、元気みたいな。だからなんか、まあ、スペインだからっていうのはあるかもしれないですけどね、治安が結構いいんで。
はいはいはいはいはい、はい、
うん。
そうだよな。ちょっとそういうね、バックグラウンドもありますよね。どうしたって、う
ん、で、まあまあ、話を戻すと、スケジュールはきつい、うん、まあ、今これ限界点じゃないですかね。だから、
ちょっと超えちゃってる気もしなくもないけど、千葉の様子を
見
ると。
はい、ね、というような印象です。
はい、そういえば忘れておりましたよ。今ね、
言
ったような話を、ひるきさん、SNS で、そして、ポッドキャストで、還元してくれていますが、キャンプファイヤーの方で、ゼロからプロバスケコーチとしてスペインリーグへ挑戦という、はい、ね、ご支援、皆様にいただくプロジェクトをやってますんで、ぜひね、はい、ちょっと、しょうがねえな、毎週 TTT 聞いてるし、ひるきちょっと応援してるか、っていう、そこのあなたね、ぜひちょっと、キャンプファイヤーのページ、キャンプファイヤーのページっていうか、ひるきさんのね、X を見ると、はい、おそらく、プロフィールか固定には、あるのかな？どうなんだ？
プロフィールにはないです。で、
はい、
インスタグラムの方の、
うん、
プロフィールには載ってますね。ちょっとツイッターも載せておきましょうね。
はい、はい、ということで、まだまだ、あと40日以上ね、プロジェクト支援期間。うんありますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、あと1、2個ですね。残り5分。
うん。
なんか気になるのありました？
あ、いや、もうどんどん読み上げていきましょうか。
うん。ウィス、では、第1さん。お二人とも収録お疲れ様です。以前、下記の画像の内容で投稿を拾っていただきましたが、実際に先週末の金土日で関西から遠征に行ってきました。渋谷以外は初めて行く会場ばかりでしたが、エクセレンスのホームアリーナがコンパクトさ、会場の雰囲気もろもろで、個人的には一番いいなと思った2泊3日でした。あとは渋谷の会場でダブドリを購入しましたが、ダブドリの編集長こんな人なんやって知れたのが良かったです。僕の目の前に今いますけどね。一生ご報告でした。ということです。こんな人なんやはどんな人だと思ったのかね、まずそれをちゃんと投稿してほしいですね。生きとそうでしたとかね。
あ、これ大島さんのこと？
じゃあ違いますよ。宮本の。
ああ、宮本さんのことね。
うん、
エクセレンスのホームってどうなんですか？僕行ったことないんで。
まあ、コンパクトですね。3000ぐらいなのかな。
演出は？
演出は割といいです。ちゃんと、なんだろうな、うん。照明がそれなりに、なんていうんですか、ちゃんとこう、フロアが浮くようなのを使って、
うん
うん使えてる、
うんうんうんうん、
って感じ。で、
なるほど。
側面のなんかエクセレンスのバナーみたいなのもかっこよく映ってるし、結構、うん、その B3 で考えたら、かなり上位に入るアリーナじゃないですかね。
うん、お、なるほど。
で、企画的には確か B2 まではいけんじゃないかな。はい、
なるほど。ちょっと帰ったらチェックしたいですね。
うん。
うん。
すごいですね。これエクセレンスだとエクセレンス香川アスフレ品川渋谷佐賀がそっか青学だったからね。うんうんうん。なるほど、うんうんうん。確かにそう考えると一番アリーナ感はあるかもしれないですね。あの横浜武道館が。
うん、そうですね。
はい。何にせよお疲れ様でしたね。関西から
編
成、
はい。いいね。うん、すごいわ。
はい。元木渡辺さん、だいぶ時代が変わってきてる、うん。これ何の話かというと、平均得点ランキングがね、1位、河村勇輝、2位、安藤聖也、3位、スタントン・キッド、4位、富樫勇樹、5位、アンジェロ・カロイアロということで、
うん、
みんなペリメーターっていう、
うん、
確かに時代変わってる感はありますよね。しかも日本人もめっちゃ点取ってるし。
うん、これはだから、河村拓也以来じゃないですか、ここまで上位に日本人の選手が得点ランキング来るの。
一時期は本当なんか13点のロシターが一番みたいなぐらいの年とかありましたよね、多分。それ言い過ぎかな。ニックが取ってるか、もっと。
うん、
で、さらに帰化選手以外になったらどこにいんのみたいな年ありましたよね、
うんうん、
数年前まで。
うんうんうん、
3倍。 ぐらい平均、3倍は言い過ぎか。本当なんか日本人のトップの選手が2倍ぐらい数字伸ばしてるんじゃないかっていう、この数年で。
まあ、とはいえ、僕は何よりですよ。もうこの河村勇輝のビッグニュースが、何？女、なんだっけ？
彼女がいた。
女がで、もうどうでもよすぎる、本当に。
忘れてた。そうだ、先週ね、スキップしちゃったけど、本当は反省会をやる予定だったんですね。我々はアルミホイル君の、まあ我々はっていうか俺が言い出したんですかね、あの収録で。アルミホイル君が河村選手の重大発表があるっていう匂わせツイートをして、おい、マジかよっつって。ね、
うん、
サマーリーグ？いやいや、G リーグ 2A？ みたいなね、熱弁を先々週の収録でね、した結果、彼女がいたという。まあそれはね、おめでたい話ですから、別にいいんですけど。
とはいえ別に人のことですからね。本当に。
いや、
いやなんかねえ、もうそんな、女ぐらいおるだろ、別に顔もね、端正な顔立ちしてるし。
頭もいいし、バスケできるし、金持ってるし、できない方がおかしい。
そうなんだよ。バカかって、本当に。いるだろう、女ぐらい。
いますよね。ただね、なんかこの場合はあれでしたよね。はい、河村選手云々よりも、なんかお相手の方がアイドルのオーディション中で、なんか彼氏がいること自体が、うん、なんていろいろアイドル畑の方で、なんか、うん、騒がれてて、僕はちょっと気にはなったんですけど、もはや沈下してるし、うん、掘る必要ないかなっていうのと、うん、6時ということでね、今、日本時間6時、うん、スペインは10時
?10 時です。
10時ですということで、お開きの時間がちょうど、うん、来たので、アイドル話はもし、ひるきさん話足りなければ、またの機会にね、うん、お願いしたいと思います。
はい。
はい。ということで、すいません。今週はちょっと時間の関係で読み上げられませんでしたが、基本的には全投稿をね、読んでいくスタイルですので、ちょっとこれに、懲りずに、ぜひ、投稿をね、来週も送っていただければと思います。X です。はい、ハッシュタグトラッシュトーキングセオリーです。よろしくお願いします。ということで、
はい、
ゆきさん、遠征頑張ってください。これから4時間、車で。
はい。
はい、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
朝っぱらから移動、日帰り、長い一日ですね。はい、
サマータイム失礼いたしました。
とんでもないです。来週というよりは来年同じことをやりそうな自分になんかね、うん、今そんな予想をしてますけど。
はい、
はい、ということで聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね、うん、バイバイ
バイバイ。